本日の聖書箇所は第一コリント9章19節から23節。第一コリント 9章19節から23節です。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですか。律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。今日はこの箇所から、すべての人の奴隷となる自由というタイトルで、メッセージを三尾牧師に、していただきます。よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。こうして街道から今5人なんですけども、礼拝をお届けすることは本当に大きな喜びです。私たち牧師にとっても、ここで礼拝を捧げることは、もう改めてこの大きな喜びを感じます。最初の招きの言葉、そのダニエル書のあの言葉が耳に心に響き染み入ってきます。また賛美もなんか格別のような気がいたします。また改修の祈りも、こう心にビンビン響いて、心からアーメンと言いたくなる。そしてまた牧さんの証を聞くということも、兄弟姉妹の一緒にこうしてキリストの体を叩けているという、そういう喜びが湧き上がってまいりました。また早くこのようにここで集うて礼拝が捧げられることを心待ちにしています。先週は上野牧師から、この私たちはキリストの命を代価として買い取られて、そして聖霊の宮とされた、その聖霊の宮である私たちは自分のその体を不貧困に委ねない、聖霊と一つになって、キリストと一つになって、この聖なる喜び、霊の崇高な喜びを味わうという、その思いを与えられました。そして今日はこの主の命を代価として買い取られた私たちは、罪から解放されて自由になったということ、この自由についてお話をさせていただきたいと思います。今日それが全ての人の奴隷となるという自由、それが今日のテーマであります。私たちは2つの自由の中に生きています。1つはこの日本国憲法が保障してくれている自由であります。政治的経済的な自由、あるいは思想や信条、信仰の自由であります。あるいはまた愚かなことをする自由というのもあります。例えば、国から今、コロナのことで、ために10万円の支給が国民一人一人に支給されているわけですが、その10万円を持ってパチンコに使ってしまうというようなことも、それもそういう自由も保障されているわけであります。 私は30年ほど前ですが、アメリカにおりました。その時に時々夫婦でゴルフに出かけましたが、ある時その私たちのグループに同じく30代ぐらいのアメリカ人男性が加わってきて、3人で一緒に回ったことがありました。その人の名前今でも覚えています。ティムという人でした。彼とてもゴルフが上手だったんですね。でも初めてまだ半年足らずだと言っていました。どうしてそんなにうまいのかというと、そのゴルフを個人的に習っているからだというふうに言いました。実は彼はある事業で大成功をして、そしてもう一生働かなくても済むほどの財産を作り上げて、そしてもう引退して、今はヨットやあるいはテニスやさまざまなスポーツを習い、そして、あちこちに旅をしている、その独身の自由を謳歌しているということでありました。皆さん、この自由、憲法が保障する自由、その自由で何をなさいますか。私たち、大抵の人たちは、自分のしたいことをするわけです。行きたいところへ行って、食べたいものを食べ、見たいものを見、したいことをする、したい勉強をし、またもし仕事に就きたいならば、その自分の好きな職業に就くそして自己実現を、この地上に来ている自分が自分らしく生きる、その自己実現を果たすためにその自由を使っていくわけであります。しかし今日この子でパウロが言っている自由というのは、これはキリストが保証しておられる自由であります。パウロがキリストから受けた、授けられた自由です。罪から解放された、魂が解放された、霊が解放された、その自由をもって彼は全ての人の奴隷となると言っているんです。19節、私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりましたって言うんです。自由にされて、わざわざ人の、全ての人の奴隷となるんだ。自分は自分らしく生きない、自分らしく生きることを捨てて全ての人の奴隷となるのだというふうにここで宣言しているんです。これが神の国の自由であります。神の国の自由について、順に見ていきたいと思いますが、それは第1番目、キリストが十字架で私たちのために勝ち取ってくださった自由であります。キリスト者の自由というのは憲法によって保障された信仰の自由のことではありません。憲法が保障する自由というのは、それは私たちをその罪の体から解放することはないわけです。クリスチャンは憲法に保障されて自由なのではない。たとえ憲法が保障してくれても、それは単なる人間の保障であり、魂が自由になったわけではないし、またその時代時代でも変わっていくでしょう。もちろん信仰の自由、思想の自由がどうでもいいと言っているのではありません。でも霊の自由と混同してはならないということです。むしろ私たち、政治的な自由、経済的な自由がなくても霊の自由は行使できるんですね。イエス様は私たちにこの霊の自由、魂の自由を得させるために来られました。19節のこの言葉、パウロは誰に対しても自由なんだけど、誰に対しても自由なんだけども、その自由を用いて全ての人の奴隷になる。パウロは自由になったら、なりたくない奴隷にもなるし、行きたくないところにも行くし、したくないこともする、キリストのためにそれをすると宣言しているわけです。パウロは自分らしく生きることをやめました。そしてキリストらしく、キリストに属するものらしく生きるんだ。それがある面パウロらしい生き方と言っていいかもしれません。自分らしく生きないことがパウロらしい生き方。そしてパウロは そのように私たちにもそのように習ってほしいということを言っております。この神の国の十二つ目ですが、それはすべての人に全てになる自由であります。キリストの自由とは、このキリストが私たちに与えてくださるという自由というのは、自分を捨てる自由です。自分のための自由ではなくて、人を救いに導くために使う自由です。そのためになら何にでもなれる自由です。誰に対しても自由なのに、その自由を放棄してわざわざ全ての人の奴隷となる。パウロはここでそのことをもう少し具体的に語っていきます。20節、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。21節、律法を持たない人々に対しては、私は律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためですと言います。唯一の神を知らない人には、自分もその唯一の神をまだ知らない人のように接していく。律法の下にある人には、律法の下にあるものとしてその人と接する、またその人と交わって、そしてその人と同じように生き、そしてその人の思いを汲んで、そしてその中でキリストを伝えていくという仕方を取るというのになります。自分をそうして捨てる、自分らしさを捨てていく、それはすべてキリストのためであるということです。そしてさらに22節でパウロはこう言います。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。弱い人のようになれる。弱い人の立場に立って考えることができる。病気の人には体の弱さを持つ者のようになる。弱い者には弱い者のようになれるという、これは本当に謙遜でなければ、謙虚でなければできない。高いところにいて低い人のもの、の低いところにいる人のようになる。強い者が弱い者のようになれる。これができる人は本当に謙遜だと思いますし、尊敬に値すると思います。もちろんそれは弱い人を甘やかすことではありませんし、迎合することでもありません。ただ一緒にその人と共にいる、その人と一緒に行く、その人と一緒に何かをする、そしてその人と同じ思いを持つということであります。この社会は全くそれとは違う方向に行きますよね。知識、地位、力のある人になりたいというふうに人は多いわけですけれども、わざわざ弱くなろうという人はいないと思います。でもそういう自由をパウロは持っているんです。私たち日本人には、私たちは日本人のようになれるという、またなるべきだと思います。ユダヤ人であるパウロがユダヤ人のように、ユダヤ人には違法人のようになったように、私たち日本人クリスチャンは日本人であることを忘れないで日本人のようになっていく。もちろん私たちはこの日本の多神教とか偶像礼拝とか自然崇拝とか、あるいは先祖崇拝に組みすることはありません。同じようにはもちろんそれはしません。それは確かに罪です。でもその日本人に対してそれは罪だ、 というふうに断罪しない、まあ、いつか上野牧師が、そのようなことを言ってましたよね。 それは罪だ、偶像礼拝は罪だ、滅びだ、地獄に落ちるって、それでは家族を救えないということ、日本人のそうした信条や日本人の信仰を真っ向から否定してかかることはしないということです。パウロは伝道旅行の時にアテネに立ち寄りましたよね。その時にこのように使徒の働きの中で書かれています。パウロはアテネの町が偶像を見て心に憤りを感じた。もう心の中は憤りを感じたわけです。しかし実際にアテネの人々の前に立った時はこんなふうに切り出すわけです。私はあなた方を宗教心に厚い方々だと見ております。憤っているのに言い方はこういう言い方です。呼びかけ、こういうふうに呼びかけます。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに知らない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょうというふうに、そのようにキリストを伝え始めるわけであります。憤りがあるけども断罪から始めることはしない。私もやはりそういう、もうクリスチャンになってしばらくの間は、いや、まあ、かなり長くの間かもしれませんけど、この日本人をにたのこの偶像礼拝に対する憤りはあるし、それを断罪する思いはもう強くありました。ある時この、まあ、西行のが伊勢神宮に行った時 の和歌があるんですが、それを思い出しました。何事のおわしますかは知らねえども、かたじけなさに涙こぼるる。これね、クリスチャンになった私にとってもう本当に原始的な自然崇拝だと思います。何かいるのか、何があるのかわからないけども、それはよくわからないんだけども、なんとなくありがたくなってくる。そしてもう心が感動して涙がこぼれてくるっていう、そういう歌です。外国人から見れば、クリスチャンから見れば、本当に原始的な自然崇拝だと思います。しかしね、そういうふうに断罪するのではなくて、この日本人も自然から、この自然のと向き合いながら、何か超自然的なものを感じている、そういう心はあるんだということを認めていくこと、そしてパウロと同じようにそれは一体何なのかということを伝えていくという、そういう姿勢を取るということだと思いますね。日本人のようには、私たち日本人になるということをもっと学ぶ、研究していく必要があるなというふうに思わされました。パウロはそして全ての人に全てのものとなりました、それは何とかして幾人かでも救うためですと言います。そして全ての人の奴隷となる、もう全ての人にとって全てになるんだ、何にでもなる。この人の上に立ちたいという人たちはもうたくさんいても、人の奴隷になりたいというふうに思う人はいない。これは本当にすごいことだと思いますね。人の奴隷になりたい、それは何としても一人でも多くキリストのもとにその人たちを連れて行って、私たちが受けているその神の国の喜び、霊の自由を、祝福を味わってほしい、そこの意味と目的を持って全ての人の奴隷となるという生き方をするわけであります。3つ目ですが、その人の魂を救いに導くという目的、この目的のために何人でもなれるという自由です。目的のある自由です。共に福音の恵みに預かる、こうして全ての人に対して奴隷となるのは、 自分もとも一緒にこの福音の喜びを知って、その福音の恵みに預かって一緒に喜ぶ、そのためだ。23節、私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのですと言います。福音の恵みを分かち合える喜び、これが私たちにとって最高の喜びであります。イエス様はルカの15章の10節ではこうおっしゃってますよね。一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちに喜びが湧き起こる、天で喜びが湧き起こる、もちろんこの地上でも教会で喜びが湧き起こる、このことのために一緒に福音の恵みを分かち合って喜ぶ、この最高の喜びのこの瞬間のために私は何にでもなれる、この喜びを、この福音の恵みをみんなで味わうために私は何にでもなれる。キリストが伝わって永遠の命を得させるために自分の自由を放棄する、自分らしさを放棄する、自分のしたいことを放棄するとパウロは言うんです。自分が自分であることさえも放棄する、それが奴隷ですけども、喜んでそのようにしたいというふうにパウロは言うんです。そのために一生涯を走り通していく。終わりに少し3つ、もう3つのことをお話したいと思いますが、またまとめです。一つはイエス様は私たちに自由を得させるために来てくださいました。私たちはそのイエス様を信じて神の国に入れられ、そして救いは完了いたしました。いつ死んでも復活するという保証を得ました。これが私たちを自由にします。もう永遠の命を得ている、最終的な勝利を得ている、それが保証されている、これが私たちの自由です。だから私たちは自由に生きていけるんです。そして2番目ですが、イエス様は神としての在り方を捨てて私たち人間のように罪人のようになってくださいました。つまりイエス様は、ご自分の神としての在り方をこの捨てて人となって来てくださって、そして私たちにも自分の在り方を捨てることができるようにしてくださったんです。それができるためにはただこれだけです。誇りを捨てるっていうことだけだと思います。何かをしようというよりも誇りを捨てるっていうことだけだと思います。何かにこの地上で自分のために何かを成し遂げて自己実現しようというそういう欲求を捨てるということです。勝とうという思いを捨てるということです。そうすれば何にでもなれる。弱い人に対して弱い人になれます。皆さん自分が弱かった時にその同じように弱くなってくれた人というのは、そういう人が今までおられましたか。私の弱さを共に味わってくれた人たちというのは何人もいます。中にはもうクリスチャンじゃない人たちもいます。一番古いのは私が中学校の時なんですけども、私は中学2年生の時に、ベンジン中毒に陥って、親に隠れていつもベンジンを吸っていました。さまざまな幻覚や幻聴が起こって、もうまっすぐには歩けないほど、でももうそのベンジン中毒から逃れることができなかった。しかしもうある時それが自分でも何だか分からなくてちょっと怖くなって、担任の教師にそれを相談したことがありました。そうするとその教師は私のことをたしなめもしないで、 いや私も同じような弱さを抱えているタバコをやめることができないんだ。だから川端は一緒にタバコを私と一緒にタバコをやめタバコお前は、ベンジンをやめないかというふうに同じところ弱さを一緒に背負ってくれて、そして二人でそのそれぞれのものを断ち切ることができました。私は半年ぐらい、ベンジン中毒に陥ってましたけども、それを断ち切ることもできました。そしてその教師もそのタバコを断ち切った弱さで、弱いところに担任の教師がそのようになってくれて一緒にやめられたっていう、もう今そのことは忘れないことであります。もちろんクリスチャンになってからもそのような弱さを一緒に背負ってくれた、同じところに来て弱さを共に味わってくれた人たちもいました。皆さんどうでしょうか。私たちもその自分の在り方を捨てて、自分の強さを捨てて、自分の誇りを捨てて、その人のために同じように弱くなるということをしてみたことはあるでしょうか。これチャレンジだと思います。そして3つ目ですけれども、キリストは、私たちキリスト者というのはキリストの勝利を受け取ったものであります。私たちは勝利者にされています。もうキリストと共に私たちは勝利者であることが、これがね本当に自由なんですね。これをもっと私にも味わいたいと思います。その勝利者になれば地上での勝ち負けから解放される、自由になるんです。キリストだけが本当の勝利者です。キリストだけが世界の勝利者です。この世界にはキリスト以外に真の勝利者はいません。今このコロナが世界中を覆ってですね、そして今アメリカと中国がこう争っている、このこれからの世界ちょっと不安な雰囲気があります。しかしアメリカが勝とうが中国が勝とうが、と私は思います。世界は勝利しない。世界が勝利するためにはアメリカと中国が和解することです。和解にしか世界の勝利はありません。夫婦喧嘩でどちらが正しいか大喧嘩して、夫が勝っても妻が勝っても夫婦は敗北です。どちらかが負けてしまえば夫婦という一体となっているものは敗北です。夫婦の勝利は和解です。どちらかが勝ったら、どちらかが負けたら、それはキリストの敗北です。和解があったらそれがキリストの勝利です。今このコリント教会っていうのは教会内で分派ができて争っているわけですけれども、どの分派が勝利しても教会全体は敗北です。キリストの敗北です。互いが和解して一つになったときに初めて教会の勝利です。どちらかが勝利するとなると、キリストを敗北者にしてしまうんだということを私たちは忘れてはならない。私も多くの失敗をしてきました。こうして伝道しているつもりが、こうし相手を説得する、屈服させることに一生懸命になってしまう。で、私が議論で勝ったとしてもそれはキリストの敗北、何の勝利もしてない。今私たちの勝利というのはこれです。自分が負けてもキリストが勝利する、それが本当の勝利です。自分が敗者になっても夫婦が勝利すればそれが勝利者なんです。そのために私たちは自由が主から与えられているんです。自分らしく生きるのをやめる、ちっぽけなその自分の生きて自己実現などを目指すよりも キリストの勝利を実現していくために行く、そしてそのキリストの勝利を実現していくという方法が、それが全ての人に対して全てになる、全ての人の奴隷となるという、そういう道です。それをパウロは示していったわけです。そしてキリストの勝利を見ていったのがパウロであります。私たち家族、また教会、それはキリストの勝利を目指す場所であり、訓練の場所である。それは私たちが全てのものに対して奴隷となっていくという、この自由を、キリストのこの自由を発揮していく場であります。そして私たち一緒にキリストの勝利を表していきたいと思います。教会において、家庭において、また職場において、お祈りいたします。天の父なる神様、パウロ、すべての人のに対してすべてになる、幾人かでもキリストのその救いに預かられるために、すべての人の奴隷となるという道を選びました。それがパウロの自由でした。私たちも同じ自由をキリストによって与えられています。神様、どうかこの自由の喜びを私たちに味わわさせてください。そしてキリストの勝利を体験させてくださいますようにお願いいたします。私たちはすでにキリストによって勝利を受けました。自由にされました。この地上で人間間の争いで敗北をすることでも、へりくだって、そして私たちに与えられている自由を敗北として表すことで、キリストの勝利を表していきたい。そして多くの人々をキリストに勝ち取りたいと、そう願います。どうぞ主、私たちにこのキリストのにある自由を表させてくださいますように、体験させてくださいますように、また訓練させてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。